朝に夕に富士を見ながら陰鬱な日を送っていた。10月の末に麓の吉田の町の遊女の一団体が三坂峠へ、おそらくは年に一度くらいの開放の日なのであろう、自動車5台に分乗してやってきた。私は2階からその様を見ていた。自動車から降ろされて色さまざまの遊女たちはバスケットからぶちまけられた一軍の伝書鳩のように、はじめは歩く方向を知らず、ただ固まってうろうろして沈黙のまま押し合いへし合いしていたが、やがてそろそろその異様の緊張がほどけて、天でにぶらぶら歩き始めた。茶店の店頭に並べてある絵はがきをおとなしく選んでいるもの、佇んで富士を眺めているもの、暗くわびしく見ちゃいられない風景であった。二階の一人の男の命を惜しまぬ教官も、これら遊女の幸福に関しては何の加えるところがない。私はただ見ていなければならぬのだ。苦しむものは苦しめ、落ちるものは落ちよ。私に関係したことではない。それが世の中だ。そう無理に冷たく装い、彼らを見下ろしているのだが、私はかなり苦しかった。富士に頼もう。突然それを思いついた。おい、こいつらをよろしく頼むぜ。そんな気持ちで振り仰げば、寒空の中のっそり突っ立っている富士山。その時の富士はまるでどてら姿に懐手にして呆然と構えている大親分のようにさえ見えたのであるが、私はそう富士に頼んで大いに安心し、気軽くなって茶店の6歳の男の子と八という報い犬を連れ、その遊女の一団を見捨てて峠の近くのトンネルの方へ遊びに出かけた。トンネルの入り口のところで30歳くらいの痩せた遊女が一人何かしらつまらぬ草花を黙って積み集めていた。私たちが傍らを通っても振り向きもせず熱心に草花を摘んでいる。この女の人のこともついでに頼みますと、また振り仰いで富士にお願いしておいて、私は子供の手を引きとっととトンネルの中に入っていった。トンネルの冷たい地下水を頬に首筋にてきてきと受けながら、俺の知ったことじゃないとわざと大股に歩いてみた。